イカと
リナリと
オケイの
イカがわしいレイディオ。
ラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
あまりにも最初何言うか考えてなかったんです
いません。録音ボタンを急に押してしまった。
はい、まあ、今日はなしで
勢いでね、
はい、
勢いで生きていこう。
はい、なんか体調を悪くしました。
健康の話をしている。
若干今すごいよ俺の健康
話をね聞いているとね、健康じゃないですね
健康オタクというか、うん、イカ理論、イカ療法、
うん、
あらゆることプロの話を聞かず自分の体の調子を見ながら体の調整をしていくっていうすごい大体の人が病院行けっていうレベルのことを、俺は行かない、いや俺はイカ療法で頑張るんやいうことでだいぶ今体調直しました。
マジでおすすめしない
一貫療法
ほんまに
一貫療法
ほんまにおすすめしない。
だからといってなんその
医者の言う一般的な治療は、標準治療は大体の人に聞く
一般治療の方法を言ってくれたらいいねんけど、
うん、
ただただ入院しろとしか言われないんで、
いや、ね、入院したらいろいろやってく
れるやん。いや、チャンス普通に薬とかちょうだいってなってる。あ、入院しないといけない。じゃあ無理。
薬とかじゃもうダメってことやん。
無理
何も言ってるんだこいつは。
大丈夫って言いながら、QOL を上げてます。第2弾のイカです。
違う、QOL じゃなくてライフを上げろ
いやライフと QOL は別の話や。
別の話やけど、ライフがないと QOL は上がらん。
大丈夫っす
でもその土台がない状態で QOL 上げろと思ったよな。
だるま落としの下段がもうグラグラやねん
大丈夫っす、クオリティっす。
はい、一番上のだるま部分をいくら綺麗に顔目を描いたところで下がグラグラです。
大丈夫っす。はい、
はい、開業しましたりのりです。
お、開業
ハンターになりました。 OK です。
今一番ね、
はい、
俺が調子の悪い間に流行ってるゲームがあると
はい、うん、モンスターハンターワイルズという、
はい、
新作、モンハンの新作が出ました。2月28日ですね。
はい、
はいはい、で、まあ、たまたま、会社からあんた有給を取ってなさすぎるから取りなさいよと言われたタイミングとかぶったので、
うん、
ハンター休暇を取り、
おあ、ちょうど、
はい、2月28日家で黙々とモンスターを借り、
うん、
それ以降ちょっとずつ遊んでいるというような状態でございます。
あ、そう、2月28日発売、
そう、その通りです。
売ってて、
まあ、もう今は、ね、ダウンロード版なんてもんもありますから。
あ、モンスターハンターがね、
はい、
びっくりするほど体に合わなくて。
ああ、やったことはあるの？
PSP やったっけ
最初。昔 PSP ですね、うんうんうんうん、最初はプレスやったけど
PSP で、だっけ、リニューリが持ってたんや
ったっけ。まあ私もね、モンハンやってた時期あるよ。 PSP でちょっとポチポチやってた。
あ、そうなんや、
うん、
多分ちょっと遊ばしてもらってんけど、
はいはい、
まあ、まあ体調悪くなる。
ああ、 3D 酔い的な。
3D 酔いする、
うん、
俺が今自分がどこにいるのかわからない。
へ
え、うん、もう殴るだけで、殴る回数が尋常じゃない回数殴らなあかんとか。
まあまあまあ、
そうやな。
1時間2時間かかるやん。
それは言い過ぎやけど、
うん、めっちゃかかるやん
まあ、だいたいその PSP の頃でいうと50分とかが制限時間があったから、うん、その間に殺せんかったら膝をつくことになる、う
ん、あと画面茶色いやん。
画面茶色いか
まあ今はね、そんなことない
ね、うん、なんか茶色っぽい、あとなんか変な象形文字とか、カプコンからめちゃくちゃ怒られる、猫と言ったら怒られるキャラとか、
アイルね
そういうのでもわからん。
アイル最近喋るから。
そうなんですよ、今作アイルというお供の猫がいる、猫的なキャラがいるんですけど、ね、今まではみたいなこと言ってたんですけど、今回から一緒に行こうよって言ってくるから
その件に関しても、うん、猫喋る喋らんでなんでこの人ら怒ってるんやろってな
るから喋る喋らんで怒る人出るから、うん、ちゃんと設定画面に今までの言葉を喋るっていう設定が追加されてお前は喋るなっていうタイプの人はそこの設定をオンにすれば今まで通りの猫語で喋ってくれ
る。いろんなことに配慮してる。で
新しいバージョン、一番新しいやつってどう、うん、何がどう。
ああ。まず大きく変わったところで言うと、うん、今までのモンハンっていうのは、うん、クエストを受けて、
うん、
このモンスターを倒せっていう依頼を受けて、うん、でそこのステージに行って、うん、倒したクエストクリアっつってまた戻ってきてっていうのを繰り返していきながら素材を集めてどんどん装備をきれいに強くしていくみたいな感じだったんですけど、
うんうん
うん、今度からもうとりあえずオープンワールド的な、
うんうん、
マップにもういきなり降り立って、でそのマップの中に、まあ、街とかも一応ある、はい、そのまあ、ベースキャンプで終わる街があって、はい、でそれ以外のところは全てモンスターがカップしまくって、で今までクエストでこのモンスター倒してこいって言われてたその大型モンスターって呼ばれるモンスターもう何匹もそのフィールド上にいてる。好き勝手よし。あのなんならモンスター同士が勝ち合ったら、うん、急に縄張り争いを始めたりもする。
モンスター同士戦う
の。そうそう、うん、まあ、これはモンスターハンターはワールドって言われる前作、
はい、
前々作ぐらいなんですけど、うん、ぐらいの頃からも一応あった、やつなんですけど、
うん、
でさらにその、ま、マップが広いので、うん、モンスターはこう移動しまくるから、
うん、
ハンターも走り回らなあかんじゃないですか、
うんうんうん、
なのであの鳥みたいなやつに乗って移動できます、
うん、あ
チョコボやん。
チョコボです。
おチョコボね、
はい、チョコボです。あれはあれはチョコボです。
チョコボってカプコンでしたっけ。
ファイナルファンタジーですけど、
ファイナルファンタジー、
あのセクレトという名前 の, あの鳥さんに乗って移動できる。
うわ、
でさらにハンター、
うん、
もう今までじゃあ私はハンマーを担ぎますって言ったら、
うん、
もうその武器を一生担いだままそのモンスターと戦い続けることになるんですけど、
うん、
今作からなんとフィールド上で武器を切り替えれるようになりました。
ああ、凄さが分かる。
これはね、どこから出てきてんの、そのなんか武器うわーって出してきた。
これでセクレットが持ってくれてます。
あ、持ってくれてんの、便利ですね。はい、
そうです。なのであの武器を切り替えるボタンを押したらピューイって鳥呼んできて、
うん、
であの鳥に拾われて、はい、鳥のカバンからゴソゴソって出して急にボウガンをボコって出してくれて、
鳥重いや
ろ。鳥は重いと思います。けど鳥なんで
運べるんで、
まあ、そんな感じでその、狩りを楽しむ、
はいはい、
プラスその、環境を、
うん、
まあ、生かして戦う、
うんうん、
例えばなんか石を落としてきて敵にぶつけたりとか、
うん、
みたいな感じでその環境を楽しむみたいな要素がプラスされているのが、まあ、今作の特徴ですね。
そう、モンスターハンターや、
はい、
前作やってる？
大体やってる。
どう今回？
今回おもろいというか、あの遊びやすさに全振りしてる感じですね。
ああ、
もう本当にストレスをできるだけなくそうとすごいカプコンが努力してるのを感じる。
じゃあ俺でも？
デッキ 3D 酔いはきついかも。
終了。
でもね、一応なんかその 3D 酔いしにくくなる設定とかがあったりとか、
すごいね。
であとね、アラクノフォビアっていう病気というか、まあ、特徴があって、
うん、
いわゆるクモ恐怖症っていうのが人によってはあって、
うん、
クモを極端に怖がってしまうっていうのがあったりするんですけど、
ね、
うん、モンスターの中にクモの形をしたやつがいるんですよ、
う
ん、なんでそのアラカノフォビア対応っていう設定をオンにすると、その敵がスライム状に変化します。
あ、すごいね。
もうクモの見た目じゃなくなる。
クモだけ？
クモだけ。
なんでなの？
だからそれアラカノフォビアがどうしてもやっぱ有名だからだと思うけど、
あ、それがメジャーで強いんかな、
そ
のそう恐怖症が。
でそれがあるだけでもクモが出てくるゲームは一切できないっていう人が一定数いるので、それに対応してオンにするとなんかウニョウニョしたスライムみたいなやつに変わります。
なんかもともとスライムにするじゃなくてその対応をするっていう方向なんで、
そうみたい。
ああ、じゃあスライムのフォビアの人は、
スライムのフォビアの人はこのゲームはあのアラカのフォビア設定をオフにしてもらったら
多分ゴリゴリクモだらけな。
いや、だらけってことじゃない。
めっちゃクモええやん。最高は、うん、あのスライム出てこいから最高ってなる。
ってなる。
いや俺大丈夫やけど、ま
あ、基本的にはドラゴンを飼ったりするとかっていうのがメインな、そのかっこいいドラゴンとかと戦うのが、まあ、結構主眼に置かれてる、
う
ん、で、あのクモとかはどっちかというと変わり種側のモンスターなんで数は少ないんですけど、
うん、
クリアできた？
クリアは一応ストーリークリアはしました。
あ、そんな短い、あの長ない、
長ない。ストーリーをクリアしてから本番なんで、
ああ、なんか アイテム出てきたりするの、
うん、というか、そのモンスターハンターって装備をさどんどん強くしていくのがメインの遊び方になりがちなんやけど、うん、そもそもストーリーをクリアしないと出てこない敵がいるので、クリア全部終わって初めてようやく新しい敵が始まるので、ね、でその敵の方が強い武器が作れたりするのでそこからスタートっていう。
なるほど。
よくモンハンはそのストーリーがチュートリアルと呼ばれるのはそこですね。
じゃあウィザードリーですね。
ウィザードリーです
クリアした後モリモリやる系ゲーム。
そうそうそう、
あ、
はい、非常におすすめでございます。
頑張ってください、
はい、3D をよくのしなければおすすめできます、
はい
はい、
頑張ってください、
はい、そして、開業したりより、
はい、2月27日が誕生日だったんですけど、
おめでとうございます。
おめでとうございます。
よかった、
よかった
ということで、その日に開業しました。
はい、はい、誕生日開業ええよな。
うん、まあなんか覚えやすいかなと思って。
まあ確かに、
まあ、結局
創業記念日やからね。
そう、
まあ結局1月1日締めなんやけどね。
うん、そうなのよまあでもあのタイミングとしてはその保育園に子供を入れ続けるためにこの3月にちゃんと就職しとかないといけなかったわけよ。
おうおうおう。
私はね、
一回無職になったからね。
そう、一回無職になったので。保育園ってね、あのご存知の方はご存知かと思いますけど、あの仕事をしてない状態だとずっと預けられないんですよ。
そうですね、
うん、
まあ共働きの世帯が優先して子供を入れられるっていう制度になっているので、う
ん
う
ん、はい、なので、ちゃんと仕事しとかないといけないっていうタイミングだったので、まあ開業して、
うん、
自分の会社の名前を書いて
開業届けね、はい、
うん、
え、綺麗な紙やった。
え、
1枚
最近はね、フリーで開業届け出せるんですけど。
フリーで出せるん
や。フリーというアプリという
か FREEEEEEEEX ね、
っていうね、まあなんか会計 X じゃないです。 E がいっぱい並んでるやつ、
うん、はい、あのグリーンみたいなやつやろ。
グリーンみたいな。で、あのそこでもう開業届けも出せるし、ポチポチってしたら勝手に出せるし、レシートとか、
うん、
パシャパシャしたらもうそのまま入力してくれるとか。
あ、俺開業届けわらばんし1枚やった。
すごいね。
20年くらい前。それも印刷がちょっと歪んでて、そこに
書いて。だからさ、最近はそのハンコポンって押してもらうとかないのよ。
あ、わざわざ役所行ったで俺。
わざわざ行かなくていいよ。E-Tax で。だから受け付けましたっていう証明だけが出てきて、
うん、
はい、あの無事開業
できる。俺開業届けどこ行ったの。うん、
はい、でまあなんだろうね、その日のうちにあの仕事もらったりとかしまして、
うんうん、
まあなんならさ、私その、ね、あの SNS に開業したんでこうこうこういうことできますとか仕事くださいみたいなこと書いたのよ、
うんうん、
そしたらその日のうちにまあこんなことできますかってこう仕事もらったりとかしてて順調です。
何業にした？
作家業です。
あ、作家業か、
うん、そう、一応なんかエンタメとか芸術とかいろいろなんか書かれる場所によってはちょっと違うんだけど、うん、
業種っていうのね、作家業ですね。
うんうん、
行っていうの書かなあかん、
はい、
何でもいいの。
ほう
な、だから
人を喜ばせる仕事ですみたいなのもいい。
人を喜ばせる行でもええねん。
へえ、う
ん、なんか変わるな、役所の内で変わるみたいけど、俺だから IT 業って書いて
る。
で古くは業種15種類か16種類に当てはまらんかったら、
うん、
事業税こんかってんけど、今何でも事業税来る。
まあ、
なんか
取りっぱぐれないようにされるでしょうね。
人を楽しませる業 の, あの事業税が
来る。ああ、なるほどね。人を楽しませる業に沿った事業税が来る
の。うん、そうそうそうそうそう、なんか、まあ、ちょっとも俺事業税こんかって言うと事業税来るようになってるとか、はいはい、まあ、あのどうでもいい話ですね。
なるほど、はい、ただまあね、マイナンバーカード の電子証明かなんかの期限が切れかけてて、
うんうん、
ちょうどやったんよ。私あの誕生日2月27までしか、うん、あのマイナンバーカード聞かなくて、
うんうん、
なのでこの間確定申告しようとした時には切れてますみたいになって、
うんうんうんうん、
手で持って行きました、
うん、ああ俺もあの最近更新した。
そう、うん、気をつけなかないとなと思って、なんかわざわざね、なんだろう、区の窓口みたいなところに行かないと更新できないから、う
ん、なんか伸びる、5年から10年伸びるらしいねんけど、
うん、
なんかとりあえず俺も5年で
そう
切り替えはあのやりました、
はい、
あの自営業の人はねすごい大事。
あれ切れてるでみたいな通告ってこうへんの？
いや、なんか来てた。
あ、来てた、
うん、来てたけど忘れてて更新しなかったんで、あのいざ確定申告を E-Tax でするぞってなった時にあのできなかったんでお気をつけください、うん、
なるほど。
俺は来てたんかなみたいな
俺多分来たから更新した気がする。
そうだよね、う
ん、あれ意外とあの言いたくさ言いたくさには大事ある。
なるほど、はい、
頑張ってください。
はい、
じゃあリノリはお仕事募集中です。
あ、そうですね、はい、お仕事募集中です。まだミスとか
作家業やからね、
はい、
何でもいけるよ。あのナローも書けるよ
それはやめとこう
、はい、私はあのライフを捨ててクオリティオブライフを上げようと
捨てなくていい全然捨てなくていい。
あの QOL を上げようと思って。
なるほど。
あの第一弾が、うん、あの水道の蛇口、
はい、
そのままストレートにドーってま、うん、っすぐ下に出るだけやったから、
はいはいはい、
それをあのシャワーモードにしたりちょっとこう角度を変えれる
よう
にするやつつけたら、
うんうん、
めちゃめちゃあその全体的にシンクを洗えるようにとかなって、うん、いちいち水をバシャバシャ背中のそれつけただけでこう、はいはい、それをクキクキするだけでいける
ね。
だから、うんうん、だからあのシャワーヘッドあるじゃない。
ありますあります、うん、
シャワーヘッドも備え付けの普通のやつやったからそのままストレートにチャーって出るだけやったけど、うんうん、シャワーヘッドが1500円ぐらいで売ってて。
ああ、はい、ありますね。
うん、憧れるやん。
うん、なんとかバブル的なやつじゃなくて
ミラブル的なやつは3万円するやん。
するめっちゃ高いあれは、
うん、けどただ市販のシャーってなるやつじゃなく、うん、なんか3段階にちょっと強め弱め、
あの
まんべんなくみたいなの3段階切り替えに、
うん、
なっただけでちょっと機嫌よくなれ、
うん、分からん、それ使ってることはない。え、あのなんか広めにやるやつ細いジェットみたいになるやつみたいな切り替えれるやつやんな
切り替える
強あるかな。
いや頭のてっぺんジェットにしたいときあるんちゃうの。
めちゃくちゃヘッドで買って、うん、あの銀色のやつ、
うんうんうん、
あのめっちゃ安くで1500円で売ってたから、
うん、安い。
なんか知らんけど買ったろって思
っていかさん、そういう謎ガジェット好きよな。
あの1500円程度で、
うん、
0から100にはならない。ミラブル100やつ
と、うんうん、
なんか10ぐらいでもちょっと楽しくなる。
確かに、
あのシャワーを若干浴びたくなるというか、ね、
コスパの良い遊びをしてる。
そうでつけてみてんけど、うん、その蛇口めっちゃややこしい。
どういうこと？
いろんな種類あるから。
蛇口のそのくるくる回るとこの、
そう、回るとことか全部ちゃうやん、
はい、
東京ガスと大阪ガスは違うとか。
そうなんだ。
めっちゃいろいろあるから、
あ
の買った時にもっさーってそのコネクトの商品届くん。
あ
のコネクト、これあの、まあ、アダプターというか、
はいはいはいはい、
世界めっちゃ届くんで
変換部分が、
うん、どれで合うんやろ、大丈夫かなってキュッキュッキュッって取ってキャッキャッキャッってやったら一撃で、うん、
おパラカマ
あれあの標準でそのままついたから、
うん、
楽ってやって、
そして山のようなこのアダプターが残
る山のようなアダプター無意味ってな、
ほらゴミ箱に行くしかないや
つ全く捨てる、捨てるのも忍びないけど捨てざるを得ない
、
使いどころない、
何のも使うとこない
、引っ越し蛇口以外には使わせない
引っ越しした時別の蛇口じゃないと使えんから、
引っ越した時には1500円でまた別の顔
そうまた別の顔を見て使ってみました、うん、今日、
はいはいはい、
今日使ってみたところ、
う
ん、まあ別にって
そんなにやった、
そんなにやけど、うん、機嫌は良くな
る。あ、なるほど、
ね、いいじゃん。
だから皆さんもどうでしょうっていう、はい、
ちょっとしたコスパの良い遊び
1500円程度でそれできるんやったらめちゃくちゃいいコスパの良い遊びなので。
あ、なるほど、
皆さんも試してみてください。
はい、
はい、
じゃあ今日は何の話をするんでしたっけ。
あのたまには難しい話します。
はい、難しい話は後半で。
はい、後半です。
はい、
ありがとうございます。
イカ担当、
はい、
難しい話をしてみるがどうせうまくいかないだろうの回です、
はい、今までそんな回がそんなにたくさんはなかったけれども、
久しぶりですね。
2人で平和有限完全確定情報ゲームぐらいしか、
アブストラクトゲーム、
はい、のアブストラクトについて語った回、
あれ第10何回とかし
たかった。お計算と2人きりで喋、
はい、
ってみた結果、
うん、ありましたね、
まとまらなかったっていう、はいはい、話にな
って、数年ぶりどころかもう10年近くぶりのこの回
を
、うん、やってみようと、
やってみようと、
はい、今回のお話はどんなお話ですか。
で、あの、おしゃべりサニバボードゲーム大作戦会っていう、
はい、
はい、
あの
ポッドキャストがありますね、
サニバタイラさんのところ、
はい、
あの ポッドキャストあるんですけど、
はい、
そこでプレイヤーの分類みたいなのお話をされてたんですね、
はい、
うん、でそこの中で、うん、ちょっとツイートでタケさん、
はい、
タケ不法は世界さんですね、
はい、
この方、取り手人狼っていうのを作ってあるのかな、
はいはい、
2020秋に新作推しに願いよって新作出されるみたいなんですけど、うん、この方がちょっとこう宝石のきらめきをプレイした結果、
うん、
宝石のきらめきって拡大再生産って言われてるじゃないですか、今拡大再生産ってジャンルでも何でもない、
はい、
方向性みたいなものなんで、方向性っていうかそういうものなんだよっていう、まあ、その話は また別として、うん、ちょっと宝石のきらめきが少し
自分に刺さらんかった
り合わなかったかなみたいな、
うん、それは何かというのを分析してるんですね。
そう、それを分析してあるんですけど、
はい、
その分析のネタっていうのがすごい面白くて、
うんうん、
そのティミー・ジョニー・スパイクっていう分け方が、
はい、
マジック・ザ・ギャザリング、
はい、
はいはいはい、
の世界ではあると、
うん、はい、結構有名な話ですね。
これっていうのがその、心理学的に、
うん、
ティミーさん、ジョニーさん、スパイクさんで分けてるらしいです。だからこれ名前らしいですね。
そうね、プレイヤーの、プレイスタイルとか好みの傾向を、
うん、
まあ、仮想の人格を与えた名前で呼ぶ、
う
ん、
そう、
もともとおったんかな、そのティミーさんが。
いない、
いない。
そういう人をティミーさんと呼ぼうっていう形やとは思うね、
そう、
うん、
こういう人って毎回言うとややこしいから、
うん、
ティミーさんはこういうのが好きでみたいな言い方ができるようにした。
そのマジック・ザ・ギャザリングの人が、
うん、
この3分類に当てはまれば、
うんうんうん、
3分類の人がいるからこの3人に当てはまればめっちゃいいゲームなんだみたいな、
うん、少なくとも、まあ、うん、このプレイヤーに刺さるっていうのは、
うん、
この3分類のどれかに刺さる必要があるっていう考え方やね、
うんうん、そので、ティミーさんっていうのは体験がすごい好きな人なんです。
まあその勝ち負けよりも、
うん、
プレイによって得られる体験の方に重きを置いているので、
うん、
まあ、例えばカタンやるときに、うん、勝ち負けよりも、
はいはい、
ロンゲストロードを取ることにこだわるとか、
イカさんや、
その都市や家めっちゃ建てれた、村ができたわーみたいな感覚で、そのなんやろね、その与えられる感覚、ゲームに対して与えられる感覚を楽しむみたいな、
そう、
うんうんうんうん、
が、ティミーさんなんです、
はい、
でジョニーさんは、
はい、
カタンやったら、
うん、
そのカードとか、
うん、
あの道とかいろんなことをうまくやれば点数が増えていくみたいな感じで、そのどうやったらうまくやれるか、あの、なんていうんですかね、
まあ、簡単に言うとジョニーはコンボ大好きマンです。
まあね、簡単に言うと、
はい、簡単に言っていこう、簡単に言うともうジョニーはコンボ大好きマンです
、うん、
組み立てた自分のやりたかった計画にとって全てが気持ちよく動いた瞬間が一番好き、
うん、でここに書いてある感じにすると自己表現、
うん、
だから、
うんうん、
自分はこういうプレイでいい感じになって出たんだみたいなのをみんなに教える、だから能動的にそのゲームにのめり込むみたいな感じかなって、そのシンプルにコンボを楽しむだけってよりか、なんかそういうなんかこういうことやったからうまくいってるんだみたいなのを表現してるかなみたいな。で、スパイクに関しては、
はい、
あのまあなんかよく勝ちにこだわるみたいな言い方になっちゃうんですけど、そうじゃなくその挑戦、その、うん、なんか高い山があるから登るんだタイプ、
うんうんうん、
なるほど、
まあ、試合志向と呼ばれますね、
まあ、勝ちが勝ちにこだわる、勝ってた方が良い、
まあその試合形式にこだわる、
うん、
その勝つっていうことが高い山やったらそれに対して戦うし、
うんうんうん、
そのなんていうんですかね、うん、点数を早く取らなあかんってやったらもう早く取ることに対してどういう風にやっていくかすごい考えるし、
うんうん
うんうん、っていうのがスパイク。
テレビゲームとかでタイムアタックとかをするのはこの層です。
なるほど、
うん、ああそうですね。だからなんでしょうね、例えばまあパズル、
うん、
パズルがあったとして、なんかパズルが組み合わさったいい感じっていうのが多分ティミーなんですよ。
ああ、うん、パズルはね、
うん、
ボーソスなんですよ、
はあ、あじゃあ先にボーソスの話しますか、
はい、
あのこの3つっていうさっきの分類っていうのは、
うん、
ゲームがそのそれが当てはまるそれが好きっていう人が出てくると、
うんうん、
そのゲームはいいゲームになるわけです。で全く別の要素で、
うん、
あのボーソスとメルビンっていうのがあるんです、
は
い、
さらに2人人格追加しました、
うん、
まだおる、ま
あ、最初は3人格でええかなと思ってたけど、
うん、
そこに当てはまらない2人格もあるなって、うん、追加で出てきたのが2人格。
なるほど。
でボーソスさんは、
うん、
ただただフレーバー世界そういうそのマジック・ザ・ギャザリングってすごい世界観あるじゃないですか、
うんうん
うん、お話あるじゃないですか。めっちゃ読む人だからおけいさんとかめちゃくちゃ世界観
大好きです、
ね、あの読むじゃないですか、
はい、
ね、多分リニューにもその感じなんかな。
そうね、
俺が
ボーソスがそうか世界観タイプやから、
うん、
あのマジック・ザ・ギャザリングってすごい背景に世界がたくさん書かれてさっていうのを全くカード買ってないのに喋るタイプの人間、
うん、なるほど。
で俺が全くそれがない、
うん、
俺もえそんな世界へえめんどくさってなるタイプで、うんうんうん、やからボーソス側ではない。これはもうフレーバーがすごい好きな人、
はい、
だからフレーバーなかったらゲームあかんやんっていう人はボーソスより、
うんうん
うん、
でメルビンはそうじゃなくそのゲームのメカニズムとか、
うん、
カードのパターン、うんうん、そのこういうなんか、トリックそのこういうことできたら、
うん、
っていうのを探ったりする強い、なんですかね、あの奥をに突き詰めていくシステムを突き詰めていく人、うん、だね、
まあ、このカードの効果とこのカードの効果で激烈なシナジーを生み出すのだとかを発見する喜びよ、ね、
やったみたいな。
これが、まあ、パズル的喜び。
あとそのこのゲームこれここあかんやんみたいな、
あ
これバグってるやんとか、
はいはい、
だからメルビンさんはめちゃめちゃテストプレイヤー向け、
うん、
けど嫌なこと言いそうやけどボーソスさんはわーなんかふわーこの世界めっちゃいいから別になんかどんだけバランス悪くても楽しいみたいな、
うん、
ジグソーパズルっていうと、
うん、
あの組み立てて絵ができました、めっちゃ綺麗な絵です、わーめっちゃ最高、これボーソスさん、
うん
うん、
メルビンさんはこうわっ枠綺麗に作ったらめっちゃ早くパズル作れるんちゃうかみたいな
うんうん、うん、
とかね、なんかそういうのの分類があったりする、
うん、
でこの2分類はねまたあれなんですけど、その3分類で3人はどれぐらいの割合なんかなっていうちょっと、
なるほど、
はいはい、っていうのをもともとツイートではどういうこと書いたの？
そのツイートの方ではそう、はい、こういう分類があって、
うんうん、
でその宝石のきらめきってちょっとその、スパイク寄りなんちゃうのみたいな、
うんうん、
は
い、
スパイクは、勝負志向、
ね、勝負志だから、宝石のきらめきだと5枚で勝つみたいな、そういうなんか
最大効率で勝つと、
そう最大効率で勝つっていうのが多分スパイクさん、
うん、
で俺みたいなもうあのゴリゴリのティミーになると、
はい、
目の前に5種類のやつがめちゃくちゃ揃ってるのがめっちゃいいってこと。
全色カードを持ってきたい、
全色持ってきたいし、
はいはい、
あとまああのなんかいっぱいあるからすごいタダで取れると、
うんうん、
タダムーチョみたいな、
はいはい、タダムーチョはイカさんの好きな言葉ですね
カラムーチョとタダを組み合わせた、
はい、
あのイカ造語なんですけど、はい、で多分ジョニーになると、
うん、
貴族をどういう風に取るかとか、
はい、
そういう方向に集中しちゃうかもしれないし、
うん、
あのこういうコネクトだから、あとカードこのカードは効率がいいよねとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうのを探すみたいな。だから宝石のきらめきって3要素の人ら全部楽しめるようにはなってると思う、
うん、なるほど、
うん、だからティミーさんは前にバッてあったら楽しいってなるし、ジョニーさんもこういう形でって、うん、でスパイクも楽しむ要素があるし、だから要素が3人がみんな楽しむ要素があるから、
うん、
俺宝石のきらめきって売れてると
思
って、
うんうん
うん、けどあのちょっとスパイク寄りのゲームをされた時にティミーさんジョニーさんがちょっと寂しい顔するっていうのになりやすいみたいな、
なるほど、
傾向があったからそういうこと思いはってのかなって。だから突き詰めるとそういうバランスの悪さが若干出てくるのかなみたいな、
うん、まあ 宝石のきらめき自体の良し悪しというよりは、うん、自分が好きなその傾向との、
う
ん、マッチアップがいいかどうかっていう考え方、うん、だからその、うん、いわゆるノットフォーミー問題もここに、
うん、乗っかってくるんやけど、出てくるかなっていう、
まあシンプルにいわゆる、ティミータイプっていうのは、
うんうん、
どんどんその強いのを出せるようになっていくっていう部分、
うんうん
うんが強いその楽しめる要素なので、うんうんうんまあ、最初買えなかった高い宝石が買えるっていうのが、
うん
まあ、好きな要素になってくるんだけれど、うんうんうん、宝石のきらめきはそれによって勝つゲームではないんですよ、
ねうんうん
はいはいはい、
なのでその自分の好きな要素にこだわってしまうと勝てない、
うん
うんうん、
なので、まあ、気持ちいいゲームではない
うんうん、
っていう風になりがち、
うん、
でそういうタイプはじゃあどういうゲームがいいのかというといわゆる箱庭芸、
うんうんうん
まあ、限られたラウンド数は当然ゲームなんで出てくるけど、うんうんうん、その中で目いっぱい育て上げたことによってそれが勝ちにつながるゲームっていうのが、
う
ん、ティミーが好きなゲームになりがちとかっていう感じよね、う
ん、その考えてたのが、
うん、
ティミーさんばっかりやったらそのゲーム楽しいのかとか、ティミー、はいはいはい、ジョニー、スパイクがまんべんなくいた方が、
うん、
ゲームって成り立ちやすいのかっていうのはもうゲームによるのかなとかって思うんだけど、どうかな。
あ、例えばなんですけど、
うん、
テラフォーミングマーズっていうゲームがあるじゃないですか、
うん、
あれは結構ティミー、スパイク、ジョニー誰もが楽しめる要素を持ってるんですよ、
うんうんうん、
例えばティミーはどんどんその自分の生産力が上がっていって、
うん、
で徐々に楽にカードが出せるようになっていくとか、
うん、
今まで出せなかったタグが強い必要なカードが出せるようになっていく、
うん、
みたいな楽しみ方があるし、ジョニーに関してはどんどんコンボ的な、
うん、
このカードとこのカードの組み合わせが強いぞっていうのを作っていくっていうのもあるし、でスパイクは当然、できるだけ手数を少なく勝ちに近づくっていう考え方もあるし、
あ、
うん、なんだけど実はこれも、3人揃うとそんなに相性が良くなってて、いわゆるスパイクは、
うん、
テレフォーミングマーズは少ないラウンド数でゲームを畳みたくなるんですよ、
うん、
ああまあそれね、それね、
まあうん、いわゆるそのテレフォーミングマーズでいうと、TR って呼ばれる地球化指数ですよ、
うん
はいはい、
それを使ってどんどんゲームを畳みに行く、
うん、
それで点数を得ながらゲームを畳みに行くっていう戦術になりがちなんだけど、
うん、
ティミーはいやそんなことは置いといてもっと自分のところを育てようよ、うん、もっとゆっくりやろうよってなる
もっさりしたい
そう15ラウンドやろうよってなるんだけどティミーは8ラウンドでほらスパイクは8ラウンドで終わらせるんじゃってなってまうんでプレイスタイルによってそもそも片方が気持ちよくなれない組み合わせがそ
う
なんですよ、うんうん、でこのティミーとスパイクはこれが起こりがち、
うんうん、
っていうのはある、うん、で一方ジョニーはいやそんなことより俺のこのコンボ見てよって言って楽しんでるからほっといてええねんけど、
うん、
っていうところで言うとまあどちらかというと同じ傾向を持っているプレイヤー同士の方が楽しめるゲームは多いと思う、
うん、
なるほどね。
これ結構自分で傾向分析こういうタイプやなって分かってると、
うん、
ゲーム選びとか、
うんうんうん、
プレイヤーさんこの人とやろうみたいなのが、
うんうん、
見えてくるんじゃないかなっていうのがあるのかな。
そうですね。で結構このマジック・ザ・ギャザリングの開発部が定義したこの、
うん
ティミー・ジョニー・スパイク理論っていうのは、
うん
はいいや私はティミータイプですっていう風に言うためのものではなくって、
うん
まあ、ティミーが4割、ジョニーが5割でスパイクが、
1少ないな
そうこういう自分は何パーセントずつあるよみたいなグラデーションを持っているのが普通ですよって定義してるので、
うん
う
ん
う
ん、まあそうやろね。
そう人によって違うし、
うん、
なんなら人によってもそのゲームによって変わる時もある、
うんうん、
そうマジック・ザ・ガザリングではこういうプレイングだけども他のゲームだとこうで全然違うとかっていうことも起こりうるもんだよねっていうふうには定義している、
うん、でこれ多分その割合とかそういうのじゃなく、
うん、
横にゲーム強度っていう指標が俺あると思ってて、
うんうん、
そのゲームに対してどれだけ強くのめり込むか、
うんうん、
だからこの80でバッてやってるやつと人と30でやってる人っていうのは同じティミー割合でやってもやり方が違うみたいになってくるから、なんかその指標もいるやろなみたいな感覚はあるけど、うんうん、なんとなく自分のなんかプレースタイルそういう性格理解してたら、
うんうん、
なんか楽しいゲームのゲームライフ、
うん、
ボードゲームライフが楽しめるんじゃないかなっていう。
なるほど、
うん、
じゃあイカさんは自分はどういうタイプが強いとかってあるんですか。
でティミーやと思ってたんですよ。
はいはいはい、はい、
けどいろいろ見てると、うん、その俺結構 あの極端なプレイ好きや
好き
あのひたすら同じことやるとか、
そう
これってあれなんですよ、ジョニータイプの人がやりがちっぽくて、自己表現じゃないですか。
なるほどなるほど
俺はこういう形でめちゃくちゃ20金ずつマイラウンド取れるぞとかって、うんうんうん、多分ジョニータイプなんですよ、
うん、
だから俺ジョニーが強めかなって最近思う。
なるほどなるほど。
コンポも好きな下手やけど、
はいはいはい、いやでもねイカさんは絶対そうよ。だってレース・フォー・ザ・ギャラクシーが好きでしょ、
うん、
あれはタブロービルドのなんですけど、
うん、
ああいうそのエンジンビルド系が好きな人はジョニータイプが多い。
そうそう、だから俺めちゃくちゃジョニーやんって思って、
うんうんうん、分かる、
うん、リニョリはどう、話ここまで聞いてて、
どう思う？
リニョリさんはリニョリさんか、うん、リニョリさん
は、あ、でも私こそさ、すごいなんかゲームに合わせてとか周りの人に合わせて柔軟に対応してると思うんですけど、
うん、そう、リニョリバランスはいい感じがすんねんけど、
テラコだけで言ったらこう長く楽しみたいから、
うんうん、ティミーかな、
ティミータイプ
やな、あ、うん、長くダラダラ
ダラダラしてもいいから、
うん、育ち上げたい、いい感じでやりたい。
そう、なんか私が思ってるよりも、あ、早くゲーム終わっちゃったなみたいな、もうちょっと長くやりたかったけどって思うことの方が多い、
うん、
うん、
だコンボじゃとかこういうのどうみたいな言ってるよりこう、あの、やっていってうまくいったなみたいな。
そうやね、あ、なんかまあやり込んでるゲームはなんかスパイクっていうか、そのなんか勝ちたいみたいな、
うん、
その自分の考えた戦略で勝ちたいって思うものもあるけど、う
ん、はいはいはい、
ガイアプロジェクトとかやり込んでた時期は、
うん、でもねリニョリさんはね結構ジョニーも合わせ持ってて、
うん、
そう、ロシアンレールロードとか好きやん。
あ、ロシアンレールロードめっちゃね、あの延々やってるのよ、
お
ー BGA で。
あ、そう、あれなんかはもうコンボの気持ちよさが、
うん、
メインのゲームやから、
うん、
こことここが動いた結果こっちが跳ねてみたいな、
うん、
っていうのの、その連鎖反応を楽しむっていうところやから、あれは結構ジョニー的な楽しみ方。
拡大再生産っていうゲーム自体がジョニーが強めが楽しい傾向にありがちなのかもしれない。
ジョニーとティミーやね。
うん、
ティミーもその生産、拡大再生産 の、 その拡大後の過程を楽しんでいくものやから、
うんうん、ほんでその2つを経てスパイクを感じてくると、
うんうんうん、
あの長く遊べる。
確かに。
あ、おけいさんがね、
おけいさんかなりジョニーでしょ。
あのスパイクな人間に見られがちなんよね。
あ、うん、見られがち。確かにそうかも、
うん、スパイカー、あの
スパイクなように見られる。
おけいさんイコールスパイクぐらいの
そうなんですよね、うん、割と私はいかんに思っております。
うん、そうなんだ。
けど
そんななんか、勝ちにこだわらない。
全然こだわってないです。
全然ジョニーなんだ、
はい、
うん、
めちゃめちゃジョニーです、
うん、そう、
まあ、ジョニーとティミーだから、さっき言った4対5対1って言ったのは、うん、私です。
あ、
うん、あのジョニーの方がやや強いけど、まあ、同じぐらいティミーも持ってると思ってて、
うん、へジョニーの数値が高すぎて一見スパイクに見えるかもしれないっていう。
そのね、ゲームの例えば初見のゲーム、
うん、
あの自分で言うとちょっとあれなんですけど、
うん、
私初見ゲーム強い傾向にあるんです、
うんうんうん、
全員が初見の中だったら結構1位を取りやすい、
うんうんうん、
っていうのが。しかもボードゲームは大体みんな初見ゲームをやり続けるじゃないですか。
そうだよね、
のもあって、
うん、
なんか私はあのゲームが強いというふうによく言われることが多い、
うんうん、
イメージある。で勝ちにこだわるスパイク要素が強いように思われるんですが、
うん、
全然そんなことはない。
こだわってるわけではない。なんか勝っちゃうんだよね。
またなんかやっちゃいましたってなってるわけではなくて、まあ、そのゲームのルールを聞いたところで、じゃあそこの勝ちに向かってどう組み立てていくのかっていうのを読み取るのが、多分一般的なその標準よりも少し、あの読み取るのが早い。
まあ最適解とは言わないけど、うん、そういうのが、まあ、あるゲームもあるから。
そうそうそうそう、
うん、
で最初のファーストプレイはそれを試すのよ。
なるほど、うん、
なのであのそれがハマった時に勝ちやすい、
は
あ
は
あ、っていう意味で、
みんなさ、まあ、なんか最初のゲームってあなんかこれが面白そうかもって思ったところをやりたいからね、
うんうん、
その最適解を探すっていうよりは、
私はもうこの一手の最大効率は大体この一手 4.5 点ぐらいやから、じゃあ 4.5 点実現するためにはみたいな、あの逆算したりする。
ああ、まあ、やり続けてるとなんかその感覚あるじゃん。テラボとかも
4.5 点はって言ってるのはスパイク感ある。
あ、そうそうそうとで、まあ、あとはそのギミックを見た時にこのカードとこのカードのコンボが一番強いはずやから、うん、じゃあそこを目指していくかとか、うん、
だからその、まあ、結論からすると、うん、 この3つ分類って、うん、今まで皆さん多分考えることがない考え方を、
はい、
与えてもらえて、うん、こうやって話盛り上がるなって思って、
確かに確かに、
うん、で多分ちょっと見解変わるっていうか、うん、この考え方するとなんか違う側面見えてくるみたいな感覚があって、うん、皆さんこういうのどうですかっていう、
あ考えてみたらいかがでしょうかと、
考えてみたらいかがでしょうかっていう、ほんで一個だけどうしても言いたいことがあって、はい、ゲームに勝つことは、うん、義務です。
勝利を目指すのは最低条件ですよと、
うん、なるほど。ゲームをやるにあたって勝利を目指すことは、うん、なんていうんですかね、絶対やらなあかんとかそういうのじゃなく、うん、義務としてやってくださいねっていう、
あ
そ, う、ね、そうすることによりゲームは楽しくなりますよと、これを放棄するっていうのが一番良くないこと、
良くない、
ね、うん、だからティミーやからみたいな感じでイエーイってじゃなく、うん、そのゲームを勝つことっていうのを前提にすると世の中のゲームは全て楽しいっていうふうになるんで、それだけちょっとなんか、うん、楽しんだらええやんが極端になると良くないよねっていうのをちょっと別のとこでちょっとねこう、
はいはい、
考えたんで、それだけは中途半端に言いたい。
いやまあ実際さ、その世の中のゲームのルールはそれを前提にして作られてて、
うんうん、そうだよね、
例えばハゲタカの餌食は裏向けてシャッフルして出したらゲームとして成り立たなくなる。
そうだな、
全員が勝ちを目指してるから出すカードに意思が生まれて、うん、バッティングし始める。
それこそなんか酔っ払ってる人がいる中でそういうハゲタカとかやると、うん、シャッシャッシャッってやってなんか適当に出そうとする人いるよね。
いる、
うん、
いますみたいな。それバッティングじゃなくなるからやめてよって思うもん。
そう、
うん、まあそうやってゲーム性がなくなるゲームもあるの、
うん
うん、だからそういうのは楽しいは大事やけど義務として勝つ、
うん、はい、ゲームの途中でもうこれ勝てないなって思ったらどうしたらいいですか。
2位を目指す。
2位を目指す、
うん、その2位を目指す、だから自分が現状の一番最適を目指すっていうことをやることにより楽しくなる。
なるほど。
義務は果たせてると思うっていう、うん、
そうね、うん、
結構これがねキングメーカー問題も一緒にはらみ始めるんですよ、
うん、そうだね、
そう、勝ちを目指さなかった場合、うん、なんか最大効率じゃない手を打ち始めることが
あるん
ですか。でそれをした結果、
まあ、いっかみたいな、
そうそう、うん、まあ一家の打った結果、
うん、
なんでそれ打ったんって、
うん、
そうしなかったら俺1位のままやったのにとか、この人のプレイングが変わったのにみたいなことが起こってしまって、
うん、
そのみんなが納得できるゲームが発生しなくなったりする。
それはそうやな、
っていうのが起こる時に、うん、でも、うん、いや私は自分の点数を上げるためにはこれが一番だったので、
うん、
別にあなたの邪魔したわけではないですよっていうのが その正しいのよね。
うん、
それはキングメーカーにもしなった、もうそのあなたの一点によって1位が変わったとしてもそれはなるべくしてなってる、
うん、はいはいはい、
けどそれを怠ると、うん、なんか気まぐれで1位を変えたと か、
うん、
なんかそういう風な別の、うん、楽しくない議論が始まってしまう、うん、
そうだね。
だからゲームに勝つことは義務です、これ、うん、頭に入れとくだけですごくいいゲームになるんで、
そうですね、
はい、目指していただきたいと思いますので、
はい、
今回はこれで終了、
はい、はい、
エンディング、
はい、
はいはい、
ボドタのコーナーでございます、
はいはい
はい、今回もですね、ハッシュタグイカラジでつぶやかれた内容というのをご紹介していきます、
はい、
2つ目、
キリン鍋さんです、デジさんはダンディ
ー、ダンディ
ーこの前ちょっと、はい、スペースの方でなんかキリン鍋さんだとわーっと喋っててんけど、うん、ボードゲーム業界、
うん、シュッとした人ランキング
ダンディーランキング、
ダンディーランキング、はい、
三大ダンディ、
はい、
探してまして、
はいはいはい、
現状デジさんはもうねもうダンディで CM とかやりはったりしたから、
ああそうね、うん、
もう
ダンディ殿堂入りやね、
ダンディ殿堂入りでもう一人は、ツノガエルさん
が
100% ってなって、
いいですね、
今ね二 人は探し出せてんねんけど、
うんうん、
もう一人を探してます。
後藤さんやね。
後藤さん
我々の
我々に
友達の後藤さんやね
そうやけどなんあの人なんですけど、それを、うん、あのゲームデザイナーっていうかその、はいはいはいはい、ボードゲーム業界で、
の人
でね、あのそれなりの名の人、
はいはいはい、
何やろな、まああの要素としては多分細めの、
うん、
ちょっとひげを蓄えてるおじちゃん、
うん、できれば声も低めがいいね。
ああそうだ、イカさんは無理ですけど
俺逆ダンディーなんで、
逆ダンディ
ーそのなシュッとしてるはいいんですけど、そのひげ生えてるとか、うんじゃなく、うん、なんか、
まあ、そもそもシュッとしてるが関西弁なんや。
なんやろ。
細身。
細身。あ、
まあ、はい、ありだよ。
あと、
はい、ぽっちゃりしてる人はちょっとダンディーにはなれないんで。
いやけど、
いやまあでもぽっちゃりダンディーもいるっちゃいる。
ああ。
だからオーラやと思うね。オーラ所作、
はいはい。
俺は背筋は伸びてないとあかんと思ってる、ダンディ
ー。ああ確かにそうかも。
ピッとして、あとなんか革のベストみたいなとか、革ジャンとか、ああいう
スーツが似合ったりね、
うん、パリッとしたやつか、ああいうのが似合う人、うんうん、を探してます。3代って言いたい
3人目を
3人目を探してるんですか。3人目
が我こそはという方は
3時間くらい探し出して、キリンナムさんはそれしか考えない時期ができたぐらい
ダンディについて
3人目のダンディが見つからないんで、はい、ちょっとあの教えてください。
みんなのお知恵を借りたい、
うん、ちょっと僕らも頑張って考えます。
この人はダンディだと思う人を
ダンディあの
ぜひイカラジのハッシュタグをつけて、
次戦他戦問いません、
はい、
それ他戦の時に言われたら嫌がる人はダメです、
うん、
それダンディじゃないんでダンディな人はダンディって言われたらあのまあっていう人がダンディです。
なるほど、
うん、次戦他戦問いませんので、はい、ちょっとあの名乗り上げていただければと思います。
は
い、
全然ボードゲーム関係ない
納得をさせたんよ
なるほどね、
はい、
世の中に対してね。
そう、
はい、では、続きまして、
はい、
シュバルツアップ熊本さん、
はい、
イカラジで名前を呼ばれた週でした。プロフィールにも書いていないので何て呼ぶのかわからないと言われることの多いシュバルツ、おけいさんがシュバルツと呼んでくれました。いやありがたい。ドイツ語で黒を意味する単語です、うん、のことですこれね、私も確かに一瞬忘れてました、
うん、
ブラックフォレスト、
うんうん、
黒い森ですよという話をしました、
うん、
でその中の教科書で、うん、皆さんシュバルツバルトって聞いたことないですかって話をしました、
う
ん、シュバルツです、
はい、ああ、なんかね
よく読めたね。
はい、
昔なんか PC のゲームでシュバルツシルトっていうゲームとかも
存じ上げません。
意外とシュバルツって使われてってるっていうか、
かっこいいドイツ語だ
から。かっこいいドイツ語
や
ね。
そうそうで色で黒やん、うん、言いたくてしゃあないよね。
ああ確かに。
だから黒騎士ってシュバルツ騎士なんですよ
騎士は
騎士もあの
なんか
あったやろ。
なんかあるよね、ドイツ語ね。
あんねんあんねん、
なんていうの忘れたわ。
リッター、
そうだ。
ああ
そう、リッター、
リッター、
そうです。
シュバルツリッター、
そうです。
だからローゼンリッターがバラ騎士。
ああそうですね、
かっけー。
確かに。
だからリッターもかっこいいよ。どっかね、ドイツ語全部かっこいいんですよ。
ドイツ語になったらね全部かっこいいんですよ、
うん、はい、なんやろ、シュッとして。
私の、 あの会社名ドイツ語にしました。
お、なんて名前でしたっけ。
ええ、コブラ。
え、コブラ、コブラ、コブラ何サイコが出るえ、なんて、
ホプラ、
ホプラ、
HOPPLA なんですけど、
うん、
あのドイツ語でオットみたいな、オットットみたいな、
はいはいはい、
意味なんです。
ウープス。
ああ、まあまあまあそんな感じ、
うん、
あのゲームとかにもその名前ついてるやつあるんだけど、あの子供向きのゲームとかについてるかなって感じですね。そのオットットっていうこけるときにあの使う言葉なんで、そのオットット支えますよみたいな、
うん、
意味でつけました。
おっとととと夏だぜ的なやつ
おっとととんのホプラ、
はい、まあその、ね、あのこけかけてる皆さん の、 その足元支えますよみたいな。
なるほど、転ばぬ先の杖になりますよと。
そういうことです。
なるほど。
ポプラとはちゃうんか。
ポプラとは違う。確かにね、ポプラと似てるんですけど、
まあ、急にコンビニになってまうから
そう、
まあ、ね、
うん、日本の中でもホプラって使ってる会社とかはちょっと少なくて、少なさを目指しました。
なるほど。
かわいいよね。
うん、
ドイツ語やのにかっこいい方向じゃないんや、
うんうん、
そうだね。確かにかわいい。
だってドイツ語を使ったら何でもかっこよくなるかなと思ってたから、ええ、クーゲルシュライバーとかさ
あなんかね、うん、いや 戦いそうやもんね、槍で。
これボールペンなんですけど。
もうドイツはいいね。
ボールペンかーい。
かっこいいです。
はい。はい、このような形でですね、ハッシュタグイカラジ、ひらがなイカ、カタカナラジで、ツイートの方を募集して、ツイートじゃないね、X のポストを募集しております。
はい。
はい。
はい、どしどしお待ちしております。
どしどし。告知はあるかしら。
告知は、マダミスコネクトでですね、はい、3月8日9日にマダミスコネクトというものがあったんですけれども、
あったあった
んや。そこで、新作の発表がありました。
あった。
初稿のエテルナというですね、
はい、
新作、今クイーンズワルツさんと一緒に作っているものなんですけれども、
はい、
今夏発表予定、新作予定ということで、
うん、
発売じゃないね、公演の、予定が発表されました、
うん、
はい、まだ全然作ってます。
作りにょり
ということで、大阪ボドマダというね、コミュニティの、まあ、メンバーと何人かと作ってるので、
うんうん、
はい、ぜひ出たら、
うん、
遊んでください、
う
ん、
はい、細かい話またしていきましょう。
はい、
はい、では宣伝です、
はい、
このラジオはスタンド FM に配信されています。 Apple Podcast、YouTube Podcast、Spotify、Amazon Music からも聞くことができます、うん、イカとりのりと OK のいかがわしいラジオで検索してみてください。またご意見やご感想は X アカウント @IKARAJI 宛てか、ハッシュタグイカラジでポスト、またはスタンド FM のレターにてお待ちしております。
はい、はい、
今回のお相手は
イカと
りのりと
OK でした。
いかがー